Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は12月14日第55回目の放送になります。先日ですね、久しぶりに親戚のお家に遊びに行ったんですね。そしたらですね、容赦なくいろんなことね、私たち話すんですよね。ツッコミツッコミ合いみたいな感じで、もう笑いの連続でした。そうするとね、その時すごく寒かったんですけども、体がポカポカになって、ああやっぱり笑いって全身運動だなと感じました。皆さんは最近大笑いしたことはありますか？今週も先週に引き続き、歯学部附属病院から歯科医師と鍼灸師の先生をお招きして、歯を抜いても歯が痛いというテーマでちょっと対談をお届けしたいと思います。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。夏は鍼灸師福原由美子がおすすめする冬の冷えポカポカ術、今日は腸活をテーマにお届けしたいと思います。昨年のコロナから、腸活ブームですよね。腸内環境を整えるためにお野菜をたっぷり食べて、そしてお味噌や納豆、ヨーグルトなどの発酵食品を取りましょうと、もうすでにいろんな腸活を実行されている方も多いのではないでしょうか。腸と脳はつながっていると言われているので、やる気、元気、幸せになりたい、そんな方はまずは食べ物を変えましょうということも言われていますね。こんな面白い記事を、見つけました。アメリカのウェブサイト、これ2013年の The Atlantic に掲載されてた記事なんですけれども、こう人の感情がどのように体温に影響を与えるかといったような、調査があったそうなんですね。で、どんな調査だったかといいますと、その、映画とかそれから本を読んでもらって、実際にその湧き起こった感情をね、そのここにあるんですけども、人間の形をしたところに色をつけてもらったという、研究です。 で約701人の方に怒りや悲しみ、愛といった感情変化を起こさせて体温の影響を調べたそうなんですね。で、その冷えを表す青とか黒を塗ってある感情っていうのが不安とそれから落ち込みなんですね。愛とかね、幸せ、そして怒りっていうのはちょっと赤くなってます。まあ、昔からイライラした時にはカーッとなる、幸せの時には心が温まるといったように、この温度と感情っていうのは私たちの表現の中にもう、あるわけなんですけれども、面白いですね。このように色で表現されているとすごくわかりやすいなと思います。チネイザンって聞いたことありますか？チネイザンは古代のお腹のマッサージと気功を合わせたような、セラピーなんですね。内臓に働きかけて感情のバランスを整えて生命力を高める方法です。これもまた面白いことに、お腹の場所によってその恐怖とかストレスとか鬱とかいろんなね感情がね違うそうなんですね。おへそ周りは、考えすぎや精神疲労ということで、東洋医学でもお腹周りが硬い方は気滞といって気が滞っているなということのサインでもあります。実際このチネイザンっていうのは、他でセラピーとして受けることもできますし、もし自分でやってみたいという方はいろんなね本が出てます。ぜひちょっと興味があるなという方はチネイザンを検索してね、ちょっと本を読んでみてはいかがでしょうか。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。カーリー・サイモンで Let's the River Run。
Streets that lead them and sirens call them on.
今週も先週に引き続き歯科医師の広田博子先生と鍼灸師の西川智香子先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、歯が痛い原因がわからない歯の痛みの対処療法として漢方や鎮痛剤、それから針の役割についてお伺いしましたが、西川先生、
はい、
もう一つちょっとねイメージがわからないんですけれども、はい、私は鍼灸師なので歯が痛いときは首肩こりとかわかるんですが、一般の方はそのなかなか結びつかないと思うんですよね。
はい、そうですよね。はい、
どうしたらこう例えば歯が痛いと思ったときにこう鍼灸ができるっていうことをね、こうもっとこう伝えていけるかなと思いますか。
そうですよね、難しいところですよね。でも針っていうのは鎮痛効果があるっていうふうにエビデンスが取れているので、はい、そこをどう活用なんとか使っていくかだと思うんですけれども、はい、でもその痛みを取るっていうよりもなんか体全身の、
うんうん、
なんていうかバランスというか、
バランス、
はい、
はい、
とか、あとは私が思うには結構こう、まあ、食いしばりとかもそうなんですけれども、力がすごく入っていらっしゃる方とかが多いように思うんですね。
力入りますよね。また寒いとこうなってしまいますしね。
で、力が入ると肩がギュッてこんで、歯もグッて食いしばってしまう、
はい、
ような気がしませんか。
はい、もうなんか知らず知らずにやってて、あ、食いしばってたわみたいな。
で、あとは呼吸ができてないっていう方がすごい多いような気がします。
呼吸浅いね、なってしまうんですよね。
なんか、
はい、
自分では呼吸してるんですよ、もちろん、
ね、
息をしないと死んでしまうので
なるほど。
でもなんかこう吸った感じがしないってい
う、うんうんうん、
なんかこうでも針をした後に、なんかあ、息が吸えてますとかいう、
うんうん、
おっしゃってくださる方が多いので、うん、なんかこう呼吸をもう少しこうなんか意識してもらうっていうことってすごく大事なのかなっていうふうに思うんですけれども。
本当呼吸って酸素吸えなかったらね、私たち死んじゃいますしねということはやっぱり鍼灸とその歯というのはどうでしょう、相性は良いですか。
そうですね、
先生はどのように感じますか。
私はすごく相性がいいと思います。
はい、
歯科の先生が、まあ、体全体っていうところの部分で私たちがこうサポートさせていただいて、やっぱり局所の部分は先生たちとか、あと広田先生の場合は、
はい、
こう自分の意識に気づくことがすごく大事だっていうふうにおっしゃってくださるんです。そう、はい、気づきなんですよね。
なるほど。
その気づきをこう、うん、うまくこう先生はこうなんていうかな、人生のストーリー、患者様のすごい人生のストーリーをすごくなんかこう聞いていらっしゃるのを聞いて、すごいなっていつも私はもう広田先生すごいって思うんですけれども、
普通歯医者さん行ってその人生のストーリーを話したことないです
よね。そうですよね
人生のストーリーを聞いておられるんですか。
そうですね、普通は診療台に乗ってね、口開けてね、治療していただいて終わりですもんね、はい、
もう歯だけですもんね。
そうですよね。慢性の痛みを抱えていらっしゃる方っていうのは長年もう何年もずっとずっと痛みに苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるので多いので、経緯をね聞かせていただいてて、はい、本当いろんな歯医者さんを回って検査して、それでも異常がないのに痛みがあるっていうことなので、あなたが痛いのは歯なんですか、それとも本当はどこって思いながら、はい、お話伺ってます。
本当に痛いのは歯なのか、はい、もしくは他にも原因がある、
はい、
なるほど。そこをストーリーを伺いながら先生が紐解いていかれるわけなんですね。
一緒に紐解いていってます。
なるほど、そうですか。いや、そして紐解かれた上でその鍼灸か、まあ、東洋医学か西洋医学か、まあ、先生のご判断の基準なんですけども、どのようにこう、あ、これは薬、これは針みたいに、どのようにこう使い分けてるって言ったら変なんですが、
それも患者様と相談しながらになるんですけれども。
そうなんですか。
はい、好みとかね、これやってみたいっていうご希望もありますので、そういったこともすべて相談しながら進めていってます。
ということは、まあ、例えば1時間という診療時間があったとしたら、割とお話を聞いてる時間って長いんですか？
ほぼほぼお話。
あ、そうなんですか。です
ね、1時間ぐらい、1時間以上聞いていらっしゃる場合もありますよね。
は
い、
それは もはやもうなんか歯医者さんって感じ、歯医者っていうか歯科なんですか、お話を聞くという。
どの分野かと言われると、はい、あの歯科の中にもね、あの心身症とか、はい、あの心身医学の分野がありまして、
はい、
あの歯科心身医学っていうんですけれども、
歯科心身医学、
はいはい、そういった領域に多くは含まれるのかもしれないです。
その実際日本にその歯科心身医学というものを提供されているドクターっていうのはたくさんいらっしゃるんですか？
たくさんではないかもしれないんですけれども、はい、いらっしゃいます。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。西川先生、
はい、
その人生のストーリーを一緒にね、寄り添いながら心境をさせていらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、一番のその鍼灸のその魅力といいますか、まだ知らない鍼灸の魅力ですね、どうでしょう。実際にその歯の歯科で鍼灸をされててですね、はい、先生が感じる鍼灸の魅力っていうのはどんなことですか？
鍼灸の魅力ですね、はい、やっぱりこうどんどんこう施術をやっていくと、うん、患者さんのお顔が変わっていくっていうのを見ていたら、あって、
ね、
なんか嬉しくなる、
はい、
なんか顔が優しくなるんですよね。こうこわばってた顔、なんか感じも、なんかほぐれていく、うんうん、で笑顔になって、じゃあお大事にっていうのがすごくなんかこう魅力に感じます。
なんか病院なのにね、最後来てよかったっておっしゃられるんですよね。
それは珍しいですね、はい、病院になかなか行ってよかった、来てよかったっていうのはあんまりなんかない気がします、はい、あ、それは嬉しいですね。
そう、なんか大学病院って感じじゃないですよ ね、
そうですね、
全然ね、
はい、
全然関係ないかもしれないですけど、 お部屋はどんな感じのお部屋なんですか？その診療室というか、まあ、普通の部屋ですか？
普通の、はい、ね、普通の病院の、はい、白い壁にベッドがね、はい、カーテンがあってねっていう普通の、ね、タイプですね、
はい、そうなんですね、はい、実際介護の世界ではまあ、ドクターとか看護師さんとか地域のケースワーカーさんとか、それから、いろいろとこう地域包括支援センターというところで連携があると思うんですけれども、まあ、なかなかまあ鍼灸と、まあ、その医療っていうところではつながってるんですけれども、一般の方はまだまだ知らない方も多いかなと思うんですけど、実際にこう今後どういうふうにやっていったらこう皆さんの苦しみや痛みが少なくなるかなと思われますか、広田先生。
どうでしょうね。私今往診もしてるので、
往診もされてるんですか、
はい、先ほどお話しした地域連携センターとか、うん、はい、看護師さんとか、うんうん、介護士さんとか、はい、いろんな方と連携しながら情報共有しながら、はい、一人の患者様を見ているんですけれども、本当にね、歯科医師だけではなかなか治せない病気も増えてきたので。
そうなんですね。
はい、やっぱり他の専門職の方々の技術とか知識とかをお借りしながら、うんうん、一人の患者様に向かうというかね、はい、そういったことすごく大事だなと思ってます。
いや、本当ですね、はい、歯科医師の先生でさえ歯科医師だけでは、そうですか。
でも私たち鍼灸も、私たちだけではできない、まあね、みたいなところありますよね、うん、だからそういったところでこうみんなでうまく連携できたらいいのになって思うことがすごく大学病院でやっててすごく思います。あ、よかったって
本当ですね。鍼灸師さんというとこう職人気質でね、なんかこう技術とかやり方、伝統的な方法にすごくこうポリシーを持っているっていうようなタイプの先生も多いと思うんですけども、それでもやっぱりつながっていろんな先生方、あるいはいろんな、もしかすると他の代替療法もそうかもしれませんし、そして一人の患者さんも良くしていくって、これからの医療の在り方になっていきそうですかね。
そうですね、そうなってほしいですよね。
はい、 まあ、根本治療ということで、まあ、心の引っかかりや自分の気づき、うん、そして全身を見るっていうことがとても大事ということなんですけども、実際その心に気づきを持つためにはどうですかね、何か病院行かなくてもできることってありますかね。
なかなかね、うん、自分一人でっていうのは難しいかもしれませんね。
それはどうしてですか。
やっぱり人との対話の中でね、そうだったんだっていう客観的にこう自分を見るっていう瞬間がね、必要なんじゃないかなって思いますね。
なかなか客観的に自分を見るって
特にね、
なかなかピンとね来ないかもしれないですね。
苦しんでる中だと特に難しいと思うんですよね。痛みが発症した時から、今までの経緯をずっとじっくりとお話伺うんですね、
はい、
でその中でどういうふうに自分が感じたとか、
うんうん、
どういう行動をとったとかいろいろあるんですけど、そういうふうにこう辿っていくんです、その方の物語というかストーリーをね、はい、でそうすると行き着く先にもともとは入れ歯、ちっちゃな入れ歯が入って、うん、そこが気持ち悪くって、ベロで触っていたらずんずとそこにずっとずっと意識が向くようになって、そこからこう歪みが出て、筋肉とかのね、歪みが出て痛みがずっと続いているだとか、それ以外には娘さんの受験がもともとはきっかけになってたりとか、本当にね人それぞれ原因になるスタートの地点がね、違うんですけど、お話をじっくり伺っていくうちに、あ、もしかしたらあの時っていうのがねあるんですよね。
なるほど。今伺ってましたら割と日常の本当に小さなことが、その原因になりうるということですか。
はい、そうですね、はい、
それはあっと気づかれるのは、広田先生が気づかれる場合と、
または、いや私は私が気づいて、あ、こうですよっていうのではなくって、
そうではないんですね、
はい、いろんな話の中で患者様自身が、はい、あーっていう瞬間がねありますね。
あー、そうですか、はい、そのあーっていう瞬間には体の中にはどんなことが起きてると、千佳子先生、その東洋医学的に紐解くとどんな感じですかね。あーっていう気づきって何が起きてるんですかね。
あーっていう時何が起きてるんでしょうね、うん、私にはわからないです。
神経はその体全体をね担当で、体と心の部分をその西洋医学 の平田先生が担当されているということなんですけれども、やっぱりこう緊張でギュッと力入ってる方って多いんですか。
多いですね、はい、で血流がね悪くなったりとかっていうと、私たちそう全身を治す 方策っていうとね、やっぱりね助けを借りないとなかなか難しいんですね。で力が入って力みで血流悪くなったり筋肉がこう硬くなったりとかいった場合に、こういう症状でこう困ってはるんですけど先生なんかいい方法ないですかっていうことで頼るんです。
はい、広田先生が鍼灸師の先生を頼りはるんですか。
はい、はい、
まあそうなんですね。千佳子先生
嬉しいです、
嬉しいですよね。
嬉しいです、今その嬉しいです、ね、すごい嬉しいですね。
ああ、そうですか。その全身を緩める方法としては、実際にその鍼灸なんですけども、
いやもう本当にそれこそ全身なんですけれども、食いしばりだったらさっき言ってたように手の経絡を使ったりとか、そういうふうに、胃腸を整える、
はい、
先生がさっき腸活っておっしゃってましたよね、でそれとかあとはさっき言ってた本当に感情知念山って言っておっしゃってたんですけれども、頭の中を空っぽにするマインドフルネスとかあるじゃないですか。
マインドフルネス、はい、
なんかそういったことをこううまくこう、なんかこうなんていうコントロールは私たちはできないので、なんかそれをこうなんていうか体の緊張を解きながらそっちにこう持っていってもらえたら嬉しいなっていうような感じですね。でも本当に痛みを取るっていうだけの、ことをちょっとこうなんていうかな、取るっていうよりも少し楽になるとあってなりますよね。そうすることで自分でそのロックしてたものが解除する、そんなイメージかな。
なるほど。
そ それこそあれですよね、対症療法として針を打って痛みを取りつつ、近く先生なんかはずっとお話をされながら打ってはることが多いのであの根本に つなげていくというか、
なるほど、
はい、双方からこう、ね、痛みにアプローチしてる感じですよね。
お話をしながら原因をこう、
まあ、原因を探るっていうのは全然してないんですよ、うんうん、もう本当にもうなんかずっとお話をなんかどうですかこうですかっていう、ね、お話を聞きながら、
ね、長年ね痛みに苦しんで来られてるってことはそれだけ溜め込んではるってことなので、うんうんうんうん、それを外にこうリリースするっていうんですかね、うん、そうすることでご自身の考え方もまとまってくるし、あの今まで見えなかった部分が見えるようになってきたりとかね、
うんうん、そうですね。で鍵を取るとそのなんかね、はい、ちょっと例えばツボを使って楽になった、うん、あ体緊張取れたって言った時に、うん、今度逆に広田先生のお話もう一度聞かれたらどうですかって思うこともすごくあるんですね。
あ連携ですね、
うん、そしたらなんか今まで頭がこうカチッってなってて、うん、見えてこなかったものが見えてくるっていう患者さんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うんね、
はい、
あ本当に素晴らしい連携プレーですね。
そうなってたら嬉しいなと思います、
いますが、
はい、あの今後その、まあ、歯科心身医学という分野ではあの広田先生どんな風にこうなっていったらいいなとか、まあ、日本の医療がどんな風になっていったらいいなとか願いとかありますか。
今先ほどもね予約が取りにくいっていうお話させていただいたんですけど、あの2ヶ月3ヶ月空くんですね、うん、次の予約までに。でそうすると患者様の中にはね、うん、すごく不安に、ね、思っておられる方もいらっしゃいます多く、
はい、
で1週間に1回だけでもそれとか2週間に1回10分だけでも、うん、あのお話に来れるような時間帯ないですかってね、
うん、
言われるんですね。今そういう場所がないんですよ。
場所がないですか。
ないんですよね。だからまあ将来的には、はい、今ある歯医者さんのイメージあるじゃないですか、こうドア開けると薬品の匂いがしたり、まあ、そんなとこだんだんあの減ってはきてるんですけどね、昔 の、あの歯医者さんのイメージとしてはあの薬品の匂いがしたりキーンっていう音がしたりだとか、うん、そういうあの昔の歯医者さんのイメージではなくって、机一つ置いてお話伺いますよ、うん、あなた あの歯のとか口の不安に思っていることを10分だけでもお話伺いますよっていう、こうちょこっとね、
うん、
あの自分の不安を解消できるような歯医者さんができればいいなとは思うんですけどね、なかなかね難しいですよね。
患者様にすごく優しいですね、はい、西川千佳子先生はいかがですか。今後こんな風に、まあ、鍼灸が、西洋医学のサポートなりどんな風になっていったらいいなと願いありますか。
いやもう本当に、あの私たち、まあね、個人個人で会をしてやっているんですけれども、うんはい、まあ、地域のなんか先生たちと連携しながらなんかもっとこう治療の選択を広げるというか、患者様の思考を広げるみたいなことができればいいのかなって思うんですけれども、だから広田先生にそういうね院を作っていただきたいなってすごく思うんですよね。
本当ですね、作ってください。
近く先生ご協力お願いいたします
楽しみにしています。はい、先週と今週に引き続き、とても興味深いテーマに対談いただきましてありがとうございました。歯が痛くて我慢する、もしねあの今日の対談を聞いていただいて、一度広田先生や西川千佳子先生に会いたいなと思ってみた方、鍼灸を受けたいなと思ってみた方は、ハミングのホームページから公式 LINE に登録して、ご質問などお寄せくださいましたら私の方からおつなぎをさせていただきます。まずはリラックスをして、そして、今日も元気にお過ごしください。また来週もよろしくお願いいたします。